方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第27回2025年10月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けするのは、最近100均で可愛いものを見つけた展示制作係の私奥野と、
阪神がセリーグ優勝でクライマックスシリーズが楽しみな林田と、
最近奥野さんに教えてもらったレモングラス&ルイボスティーにハマっている松本の3人でお届けします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さん何て言いました？
奥野さんに教えてもらったレモングラス&ルイボスティーという爽やかな、
何ですかそれ？ドリンク？
水出しの家で飲む。ずっと僕緑茶が好きだったんで、ちょっと百貨店で緑茶の粉を買って、お茶を入れてたんですけど、緑茶ってカフェインがすごいじゃないですか、だから胃が荒れてきたような状態だったのを、
繊細、
ルイボスティーと麦茶だけに今度変えてたんですね。ちょっと飽きてきたなと思って奥野さんに、奥野さんとちょっと電話で話をしていた時に、なんかいいのないって言ったら、奥野さんがレモングラス&ルイボスティーは爽やかだよって言って、ですもうその翌日には買いに行って、
早い、行動が早い、
本当に爽やかで美味しいです。そんなお値段も高価ではなく、
夏限定なんですけど ね。
作り方はもうそれ粉かなんかですか？
ティーパックで売ってるので、これを、そのお茶のピッチャーっていうんですかね、ピッチャーに入れて、で2リットル入りなので、その2パックを入れて水を入れて冷蔵庫で冷やすと、夜冷やしたら朝にはちょうどいい感じになってます。
そうなんですね、ご飯にも合う？
ご飯にも全然合いますよ、イメージとしては、無糖のレモンティー、
そうなんだ、
をもうちょっと爽やかにした感じです。
奥野さんも飲んでる？
あ、飲んでますよ。
なるほどね。
だからなんかルイボスティーって書いてあるので、その、 あのルイボスティーのイメージで飲むとちょっと違って、レモンの香りが引き立つお茶みたいな感じです。
ルイボス感はもうゼロです。
そうなんですね。いや、ぜひ夏いいですね。
いいですね。
でもって、奥野さんはその百均で何買ったんですか？
職場で使うために、なんていうかな、マグカップの上に、そのままポンと置いとくんじゃなくて、マグカップだけを、蓋が欲しくって、マグカップに置くね。それでちょっとなんか百均とかでないかなと思って、ちょっとまあないだろうなと思いながら行ったら、これがまたなんかちょっと可愛らしい、こうマグカップの上に置く用のシリコンでできた、なんかその蓋を見つけて、いけると思って思わず買っちゃったんですよね。
ああ、なるほど、マグカップの上に置く蓋って
な、そう、なかなかないからそういうのでアイテムとして、でどこに行ったらあるかなと思って考えて、で最近100均っていろいろなものを取り揃えているので、もしあるんじゃないかと思って行ってみたら、あって買いました。
それは何、あったかいものを冷やさないため、それともホコリが入らないようにするため？
一応なんかホコリが入らないようにするためで、なんか最近っていうか、ティッシュとか、なんかキッチンペーパーとか置いてたんだけど、なんかクーラーの風でどっかに飛んじゃっちゃったりするので、だからちょっとなんかないかなと思って見に行ったらありました。
奥野さんすごいですね。ちゃんと几帳面にこうマグカップの上に、ティッシュを乗せたりしてたんですね。
まあ一応なんか自分でもパーンってこうなんか本をめくったりとかもするので、そのそばでね、だからなんとなくちょっと気になってきて、置いてました。
うん、それなんか形あるんですか？
あ、そうそう、なんかたまたまその時に行ってあったのは、あのちょっと、まあ、お花型だったんですけど、うん、男性にはあれかもしれないけど、うん、お花型にこうあの形取られた、うん、あのなんていうかな、蓋みたいなのがあって、うん、でそれがシリコンだったので滑りにくいし、
そっかそっか、
うん、すごくいいなと思って買ったんですよね、うん、でももしかしたらもっと他の、100均のお店に行ったらダイソーとかキャンドゥとかいろいろありますけど、うん、私はセリアで見つけたんですけど、
セリアいいよね、
セリアいいですよね、うんうん、そうそう、
あのちょっとね、うん、ダイソーとは違っておしゃれなのがあったりしますよね、
うんうんうん、あですね、
可愛らしいというか、そうおしゃれで、そうスタイリッシュなのもあったりするんで、
ね、それはもうだから乗せておくだけっていう感じでいいってことですね。
そうそう、乗せておくだけなんですよ、本当に、そういうの買ってきました、
あ、いいですね、うん、なんかぜひぜひ、まあ皆さんもね、ちょっと行った時に、買ってみるといいかもしれない。
そう、100均意外といいと思います、はい、
いや本当そしていいでしたね林田さん、そう、あのおめでとうございます、
は
い、
やりました、
おめでとうございます、はい、
セリーグ優勝で、
ちょっとここで林田さん、はい、乾杯はないんですか？
乾杯したい
ですね。あれ用意されてないね。
でもね、乾杯はね、やっぱね、日本シリーズ優勝したら、
そうです
ね。ぜひね、乾杯。
ちょっとでも小さな乾杯しないんですか？
うん、あのもう終わっ。りました乾杯は。
じゃあ日本シリーズで、はい、
じゃあ11月、
今度はクライマックスシリーズがまずあるんですか？
う
ん、
そうです。
あ、で、その全部トータルで終わったら、
よし。
はい、飲みながら一回放送してもいいんじゃない？
そうですね、
ね、皆さん許してくれるんでしょうか？
じゃあ11月は飲みながら、
はい、
あのもう飲んで酔っ払ってたら、あの日本シリーズ優勝してたなというふうに思ってもらったらいいかもしれないですよね。
そうそうそうそう、は
い、でもね、意外とね、阪神ファンじゃない人も聞いてるかもしれませんよね、これ。
あ、そうね、はい、そうだそうだ、
だそういう場合はやっぱちょっと問題があるかもしれないので
後でいろいろ、ね、寄せられるかもしれない、
うん、で僕ね、あのその阪神が、まあ、セリーグ優勝しましたよっていう風な話をしたのは、あの実は、まあ、今年は2025年なんですけど、はい、2023年の9月14日小野さん覚えてます？
覚えてますよ、ね、すごい盛り上がったよ ね、 ね、
甲子園で巨人を倒して、セリーグ優勝したっていう風な、実はあの日ね、僕球場いたんですよ、
すごいね、よく撮れたね、そうなの
ってことは甲子園だったってことですね、
そうそうそうそう、
はい、本当に優勝した日にいたんですよ、
どんなでした？
もうね、盛り上がりすごかったし、外にもね人すごいいたし、
うん、
でね、あの球界にね、あの、なんていうかな、結構追い詰められたっていうかの日だったんですけど、でその時も、あのちょっとバッターね忘れちゃったんだけど、その時にホームラン線の当たりがこっち飛んできたんですよ、球界の表にね、でその時ね、僕ら何したかというと、手前にバッター出してね、来んなって言うそしたらね、打球がね弱まってね、シュッと落ちたんですよ、本当に
念が届いた。
なんですか、それはマジックですか？
いや、わかんないけど、
ハンドパワーですか？
みんなね、わあ来たって言ってね、くんなくんなって言ってね、手みんなで押さえたらね、あの打球がねちょっと弱まってね、なんかあの失速したっていうね、はい、伝説の、はい、まあ本当そんな感じもあって、
そんな、はい、
あれがあった時に行ってたってことです ね、
松本さん野球
野球というか
興味あります？
基本テレビをつけておりませんので、ただ最近今年に入ってから、最寄り駅の駅員さんが新しくなったんですね、で、はい、その方がホームまで手引きを、なぜか必ずしてくださるんですけど、その方の時はずっと阪神の話題をその方がするんですよ今日は女房と阪神行くんだとかね、言って、はいはい、でその結果とかをいつも教えてもらってたんですけど、はいはいはいはい、ここ1ヶ月半ぐらい何も言わないので、
はい、
ああもう何もなかったんだと思っていたところ、
はい、
はい、林田さんに教えていただき知りました、ね、ありがとうございます、
ね、阪神強いからね、
林田さんも忙しくてそれどころじゃないのかもね、あの阪神が忙しくてね、
なんでしょう、もうでもこの夏全く教えてくれなかったんで、
もう
何でしょう、もうそれはどういうことなんだろうって、
確定だったから、もう確定してきたから、
確定だったんですね、
いや分かんない分かんない、
僕はもうダメだったんだって勝手に思ってましたけど、
違う、もう世の中的にはもう阪神が一人勝ちだから、
そうだからだったんだ、
もうセリーグではね、だからまあ本当にもうなんていうかな、もう阪神勝ってることぐらいもう分かってるよねっていうふうなことだと思う、
そういうことだったんですね、 何も知らないから、うん、そこからしか情報を入手してなかったんですよ。
はい、藤川監督ですかね今ね。
そうです、変わってますよ、岡田監督から。
藤川さんってあのピッチャーでしたよね。 それは覚えてます。
日の玉、はい、日の玉球児、
ね、
うん、
はい、もう野球やるためにうん、生まれてきたというかそんな名前ですよね。
ということで、
いやー CS が楽しみです。
監督も変わってたということを教えていただきました、はい、ありがとうございます。
皆さんもね、あの、はい、ぜひ阪神応援しましょう。はい、はい、ということで今回もこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
ではですね、はい、奥野さん、はい、お便りよろしくお願いします。
はい、はい、ではラジオネーム右向け左さんからです。いつも楽しく聞かせていただいています。身の回りでは情報機器がだいぶ増えてきています。しかし私はそれに戸惑っている一人です。そこでお尋ねします。昨年12月に本格的に始まったマイナ保険証ですが、私も登録をしていざ使おうとしたところ、端末がタッチパネル。正直腹が立ちました。アクセシビリティが発達してきているこの時期なんで、この時期なんでと思わずにはいられなかったのです。しばらく使用をしていなかったのですが、意地になって、がそんなことをしても始まらないと思い、少しずつ使い始めました。しかし機器によってカードの挿入方法が違ったり、タッチパネルで選択をしなくてはならなかったりと苛立ちます。皆様はどのようになさっておられるのか、ぜひ聞かせてください。私のラジオネームはそのままどっちを向いてよいのやらから作りました。これからもいろいろな情報をお願いいたします、とのことです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、はい、
なのでどっちに向いて良いのやらなので、うん、右向いたらいいのか左向いたらいいのか右向け左
そういうことなんですね。
はい、はい、でも、まあ、こういうふうにね、やっぱり新しいものが始まるとどうしてもそれを使う、うん、カードリーダー、まあ、今回でいうとカードリーダーだと思うんですけど、うん、まあ、そういったものもね、使いやすいものであってほしいけど、うん、やっぱどうしてもタッチパネルとかの方になってしまうのかな、
うん、
ちなみに、奥野さんは、
はい、マイナ保険証
作ってます？
はい、作って実際に使ったりしています。
うん、使い勝手はどうですか？
いや、それはね、一人でやろうと思ったらもう全然使い勝手は悪くて、うん、いつも誰かにか手を借りて、うん、でもうそれこそカードを挿入するところから、うん、でタッチパネルなんでね、大体、うん、やっぱり暗証番号をなんか教えてって、うん、打ってもらうのもなんかちょっとなって思うので、うん、私はいつも顔認証でやってるんですよね、はい、なのでその顔認証の時もどっちの方、それこそどっちを向いていいやらなんですけど、うん、どこを向いて取ったらいいかっていうのをこう教えてもらって、うん、もうちょっと右とか、はい、もうちょっと下しゃがんでくださいとか言ってもらって、位置を揃えて、うん、で OK ってやってもらってるんで、いや本当に使い勝手は悪いなと思います。
は
い、
それは手伝ってもらってるのは、うんうん、その病院の、
あ、そうそう、はい、病院の方だったり、うん、あとはまあ一緒に同行してもらう人だったり、うん、あ、そうなんですね、
だからまあ、うんうん、マイナ保険証の場合は、うん、その顔認証を選んだり、うん、もしくはタッチパネル、どっちかを選ぶことができるということですよね。
大体そうですよね、うんうん、と思います、
はい、
うん、でこの顔認証が、うんうん、こう合わせるのに時間かかるので、う、まあ、そういうところの不便さはあるんですけど、パスワードを入れるよりは、うん、ね、パスワード確かに奥野さん言うみたいに、ね、うん、伝えるのは抵抗ありますしね、う
ん
う
ん、松本さんはマイナンバー保険証あります？マイナ保険証ですかね。
持ってます、うん、はい、登録してます、
はいはいはい、
今のところは通常の保険証で、うん、診察を受けることもあるんですが、うん、大きな病院に行くときは、マイナ保険証も持ってますかと聞かれるので、うん、持ってますと言ってやると顔認証とかの、うん、はい、画面の設定してくれて、で結局そこで右左と説明をしてもらいながらやって、うん、時間がかかってしまうんですが、はいはい、やることはありますが、
実はね、うん、僕はね、まだマイナ保険証作ってないんですよ。
そうなんですね、
はい、なので使ったことがないんですけど、うん、あれ顔認証すると、うん、なんか 音が鳴るんですか？
いや、何も鳴らないです。
もうじゃあ、うん、あ、終わりましたよみたいな感じで言われるだけですか？
あの、そう、画面に表示されて、あ、うん、終わったんだっていうのを教えてもらうだけ。
スタートする時も何も言わないですし、うん、だからもうそこは見てもらって説明してもらってなんですよね、はいはいはい、
なので、まあ一応念のためなんですけど、マイナ保険証っていうのはね、あの、うん、マイナンバーカードとその保険証と、まあ、使えるようにした仕組みですよね。
で、
まあ、医療機関とか薬局とかね、うん、受付に設置されてる専用のカードリーダーにかざすことで、うん、まあ、もしくはそのカードを挿すことで本人確認をして保険資格の確認をできるっていう風なものだと思うんですけど、うんうん、なので、まあ、よくあるメリットとしては資格の確認がリアルタイムにできますので、転職とか引っ越ししたとか、うん、そういうふうなことがまあ簡単に、うん、あのリアルタイムにまあできるっていうふうなのと、うん、あと薬とか診断のその、うん、検診の情報なんかが共有できるとか、うん、あと高額医療費の限度額のそういったのがスムーズにこう手続きができるとか、うん、そういったまあメリットもあるけど、うん、まあ、デメリットとしてはね、まだあのそのカードリーダーがいろんなとこに、まあ、あの全部にないよっていう風なこともあるのかな。
なんかやっぱりまだちょっとクリニックとか小さい、うん、あのそういう診療医みたいな、うん、あ、開業医か、はい、さんのところなんかではまだちょっとあのちゃんと導入できてないところもあったりするんですけど、うん、でもあれですよね、マイナカード、あ、マイナ保険証の推奨がされてて、うん、今年の12月まででしたっけ、その今までの保険証が使えるのが。
そうそうそうそう、だから12月になったら、まあ、原則廃止になるので、うんうん、マイナ保険証が一本化されるっていう風なことで、
話ですよね、
なので、まあ、手続きをね、もしするんだったら早めにしといた方がいいよっていうのもあるけど、うん、まあ、ただマイナ保険証がちょっとなんていうかな、まだちょっと置いときたいなっていう方は、うん、資格確認書っていうんですかね、まあ、言ったらその保険証に代わるものが、あの、やっぱそういったものがありますよっていうのを、まあ、使うこともできるけど、いずれ、まあ、マイナー保険証になっていくのかなっていうふうな。
そうですね、うん、だからその小さい病院というかクリニックさんなんかも、うん、あの整えられていくんでしょうけど ね、うん、ね、
だから、まあ、皆さんね、個人情報とかちょっと心配なところはあるから、うん、ちょっとだけまだ慎重に様子見てる方もおられるかもしれないし、あとマイナーポータル、
う
ん、アプリ、はい、うん、これでもなんか、まあ言ったら登録とかそういったことができたり、うんうんうん、できるんですよね、アプリでね。
そうですね、マイナポータルに、自分のマイナンバーカード紐付けて状態でマイナポータルを使うので、うん、そのマイナポータル上で、まずはマイナンバーカードの IC チップを読み込んで、うん、パスワードを入力してってやっていくと、うん、自分であること本人確認が取れた後に、うん、例えば公金口座の登録、保険証の設定とかですね、うん、そのメニューをたどっていくという、うん、
あ、じゃあ、はい、保険証もそのマイナ保険証というかマイナカードか、うん、持ち歩いてなくてもそのアプリを立ち上げてあれすることもできるのかな。
立ち上げてログインするのにマイナンバーカードが必要なので、
うん、いるのか、
マイナンバーカードは必ず保険証として必須です。
だから、まあ、セットなんですよね、だからアプリを使うときもマイナンカードがいるんだよっていう風な、
うん、IC チップがあるから、こうクレジットカードも今、うん、ビザタッチとかあるじゃないですか、うん、タッチでできるから、マイナンバーカードの保険証も IC タッチでかざしたら本人確認ができるとか、何か、
できるようになるといいですよね。
多分でも個人情報がある分、うん、まあ、顔認証ができるっていうことは、ま
あ、
言ったらね、
本人であることを、やっぱりそう、まあ、医療費のこともあるし、
ワンクッション置かないといけないのかな、ね、
あともう一つ、その本人確認が自分で顔認証ができない場合に、うん、その医療関係者が本人をこう目視で確認してっていうこともできると、うん、聞いたことがあります、うん、はい。ですので、そういうふうにしてくれる医療機関であれば、うん、実際にその端末を使わなくても、うん、はい、できるはずです。はい、
そっか、いろんな方法がこれから出てくるかもしれない、
はい、知れないですよね、うん、はい、まあ、本当に、まあ、これからね、実際に本格的に運用されていくと思いますので、うん、まあ、やり方っていうふうなのもね、またちょっと、うん、整理されていくかもしれませんの で、ね、まあ、そういったところもね、情報をしっかり共有しながら、まあ、これはね、本当大事な個人情報でもありますのでね、うんうん、皆さん必ずもう持っていることになるかもしれませんので。
でも右向け左さんの気持ち、うん、とてもよくわかります、
ねね、とにかくこれからもっと使いやすい、いい方向に向かってくれるように、うん、どんどん フィードバックしていきたいですね。
そうですね、声出していったりね、
はい、いきましょう、
はいはい、ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社。
ではですね、もう一つ番組の感想をいただいていましたので、こちらの方は私の方が読ませていただきたいと思います。はい、はい、5月に配信された展示の回を聞いて、やはり展示は大切だと強く感じました。できればサインも展示で受け入れてもらえたらと思うし、楽譜を覚えたら楽器を奏でることもできます。全盲の方、これから見えなくなる方も習って覚えたら世界が広がると思います。できれば当事者向けの展示講座を条文でもしてもらえたらと思います。展示の大事さが全国にもっと広がればと願っています。はい、ということで、いや大事ですよね、うん、
はい、展示のサインっていうのは、うん、あれですよね、あのなんか例えば、署名したりするときに展示も認めてもらえたらなっていうことですよね、うん、
できる
署名っていうか、その、うん、あのカードとかのとか、うんね、
そういうことですよね、
ね、あの本当にね、あの私もね結構視覚障害の方が展示っていう風なことをねおっしゃることもあったりするんですけど、あの本もね読めるほど展示が読めなくても、うん、私はあの人によってはいいのかなと思うんですけど、でもあの展示を知ってれば、以前もね番組の方でも言ったかもしれないですけど、例えば数字が分かるだけで1回2回3回とかそういったものを押せたりとか、あとちょっと単語でも分かるぐらいの展示が分かれば、例えば醤油とかねソースとかね、あのお酒の缶だったらねお酒って書いてあったりもしますしね、それこそトイレとかの便座のやつで結構今最近ボタンいっぱいついてるものもありますけど、これが何かっていう風なものも分かったり、流すなのかみたいなねことも分かったり、それこそ電磁調理器なんかもねちょっと展示が分かると、あこれはあの上げ下げとかね、あのコースがちょっとこう分けれたりとかねできたりもするんで、そういったところ奥野さんどう思いますか？
いやもう本当にそうだと思いますよ。ちょっと数字とか文字が読めるだけで、あのやっぱりいろんなところで展示って使えると思うんですよね、うん、で私は結構メモとかにも活かせるかなと思っていて、うんうん、例えば、まあ墨字とか活字の資料とかが回ってきた時に、うん、あのこれって何の資料だったかなって後で思い出してたい時に、うん、まあまあもちろん今あのアプリとかもあるんで、うん、パシャッと写真で撮って、うん、で読んでもらうっていうのも一つの手なんですけど、うん、でもパッとその触った時に、あこれってこの間の研修会のレジュメだったなとか、うん、なんかこれはなんかどこかでもらったパンフレットだったなとか、うん、そういうことが一瞬で分かるように、うん、展示でメモをしておくと、うん、とても便利だなと思ったり、うん、あとはその例えば食材とかでも、うん、あの冷凍したいなって思った時に、冷凍って一回なんかしちゃうとこれ触っても何かよくわからなくなっちゃうんで、うんうんうん、例えばそのパックのところに、はい、豚肉バラ肉とかさ、うん、あとなんかチキン、胸肉とかなんか書いとくと、そうかこれは胸肉だったから今日はこれなんか料理作ろうかなとか、はいはい、そういう風にあのすぐあの分かるので、その中身がね、そういうメモにもやっぱ展示って使えると思うんで、はい、うん、あのなんていうのかな、使い方次第でいろいろ楽しめたり、うん、便利に使えると思います、うん、
さっきの冷凍のやつは、うん、タックシールかなんかに、うんうん、シール状のシールにできる
そ
のものに打って、
う
ん、でそれを切り取って、
そうなんです、
うん、
そうなんです、
あいいですね、
紙だとねやっぱりビシャビシャになっちゃって、うん、結局読めなくなっちゃうんで、はい、そういうビニール系のなんかシールに、うん、あの書いてで貼り付けてます、うん、
あれ便利ですよね、
すごい便利だと思います、
は
い、
うん、なので展示を売ってシールになるので、まあ、それをこう切り取ってペタッと貼っとくっていうね、
そうそうそうそう、は
い、 それこそ本当にこう名刺なんかにもね、うん、展示がこう打ってあったりもしますけど、うんうんうん、あれね基本的にやっぱ展示ってどうしてもあの文字数が限られてるんで、大体、うんうん、どんなことが書いてあるかというと、例えば会社と名前と電話番号、うん、まあ大体そういったものが書かれてることが多いと思うんですけど、うん、それが分かればね、あどこどこの会社の誰々さんで電話ができるっていうね、それが分かるとねいいと思うので、
うん、そうですね、思いますね。
僕あの、うん、名刺で展示が打たれてる名刺で一つだけ、うん、展示図書館でそこの展示図書館の職員さんの名刺だけは、うん、表には、名前と墨字で入ってるんですね、うん、裏返すと、はい、名前、施設、はい、メールアドレスなどがみっしり展示で打たれてて、
だから面なんだ、
読まずにその展示だけで読んで、うん、その方にお礼のメールをかけたっていうのが、
そ
この図書館にだけはそれができるという、
はい、はい、ね、それが分かるのでね、うん、まあ、そういったこともできますので、はい、
そうですね、なので本僕も読めない、うん、そんなスラスラも読めないですし、うん、お知らせもゆっくりしか読めないですけど、うん、もう名刺いただいて、その名刺をいただいた時だけは、うん、何とかして自分で読もうと思って、うん、はい、うんうん、読みました、
うんうんうん、はい、ね、まあ本当ここにも書いておられるみたいにね、やっぱただ展示がねすごく大事だよっていう風なことを私たちお伝えするんですけどね、うん、なかなか展示をね勉強する場が少ないんですよね。
そうなんですよね、うん、それはとても私もそう思っています
ね、え、はい、だからまあここはまあ大阪なんで大阪市の場合はね、うん、大阪市のまあ身体障害者団体協議会とかね、うん、そういったところがあの、展示を学べたりもするんですけど、うん、なかなか気楽にねあの、うん、展示を学びに行く場って少ないですよね、うん、それが当事者がね、うん、あの展示を学びに行こうっていう場が少ないので、うん、まあ本当にこういったのもね広めていかなきゃいけないなっていうふうに思いますよね、う
ん、なんかフラッとね気楽にあの展示学べませんかみたいな感じで行けるようになるといいんですよ ね、うん、ね、本当はね、
僕ね本当ね、うん、今度ねクラウドファンディングしたいなと思うと、うん、それはね、うん、展示のね、うん、あのその当事者の人が学べる、うん、その展示のね、うん、寺子屋みたいなことをね、うん、出会いたいなみたいな、
いい名前、
うん、ね、だから、うん、本当にこう5回セットとかでね、うん、とりあえず取っかかりだけできたらさ、うんうんうんうん、意外とこう展示ってこう自分でね独自で勉強できたりする場合もあるけど、ね、まずはどうやってやったらいいのっていうところもあるんで、
う
ん
う
ん、
難しいのか簡単なのかっていうのを試してもらったらいいですよね。
そうそうそうそう、あとね、うち、ん、にあるようなこう一人で学べつ展示食読テキストとかね、うん、そういったものも紹介したりもしたいんですけど、うんうん、でもやっぱりなんかそういう風な、うん、あのちょっとこうちょっと勉強したいっていうか、ね、ちょっとどんな感じでやれるのかなってっていうのをね、うんうん、あのなんかあるといいかなっていうふうに、
そうですよね、うん、
集中して一人で勉強するのもいいんですけど、うん、寺子屋のように何人かで集まって、
そうそうそう、
多分自分だけで頑張るより仲間がいるっていうのは大きい力になると思うんですよね、
思いますよ、刺激もあるだろうし、はい、
ね、ですのでぜひ、ね、林田さんの
ちょっとクラウドファンディングね、
はい、期待しております、はい、
なのでまたあのこういった成功例っていうか、うん、こういったことを地元でやってますよっていうのがあったら、うん、
ぜ
ひね、
ちょ
っ
と、
情報をね、うん、あのいただけたら皆さんにもね共有できたらと思いますので、ね、
はい、
すごくいいお手紙いただきました、ね、
ありがとうございました。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババソン塾、
はい、ではあの最後にですね、情報といいますか、11月21日と11月22日この2日間に日本ライトハウス展、こちらもお知らせしてますけど、ガイドブックの受付をスタートしていますので、こちらもお知らせしておきます。こちらでは大きめの墨字と、展示、あと録音版と、あとメール版がご用意されてますので、ご希望される方は、日本ライトハウス情報文化センターのサービス部までご連絡をお願いします。電話ですと 06-6441-0039 になります。 06-6441-0039 になります。メールは、
えー、っと enjoy@lighthouse.or.jp enjoy は enjoy@lighthouse.or.jp です。
はい、また詳しい情報はホームページとかでも掲載してますので、こちらもご確認をお願いします。
番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して、次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名。こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話06-6441-0039、ファックス06-6441-1126、メールすべて小文字で enjoy@lighthouse.or.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。
ということでですね、今回もお便りと感想をいただいたんですけど、はい、奥野さん振り返ってみるといかがでしょうかね。
はい、そうですね、展示にしても、あとね、マイナ保険証のお話もありましたけど、やっぱりまだまだ使いにくかったり、どういうふうにやっていったらいいのかなって戸惑う場面も多いと思うんですけど、やっぱり徐々にでもいい、徐々にでいいので、その人が使いやすいように、こう社会も、変わっていかないといけない、変わっていってほしいなと思うし、あとはなんだろう
ね、やっぱりみんながね、ちょっとストレスなく使えるようになるといいですよね。安心してね、
からお互いがどういうところでこう妥協点というか、歩み寄りをしながら、今は残念ながら全く自分たちが手を出せない、状況なので、そのまま保険証を、使ってるところをマイナ保険証に切り替えて、自分自身もどういうふうに、使ったらいいのかなというのをもう少し、使いにくいからついつい前の保険証に戻してたところを反省しました。
なのでね、ちょっとね、言うのちょっと面倒だったりする場合もありますけど、こうしてほしいなっていうふうなこともね、うまくこう伝えられるとやっぱりこう変わっていく部分もあるかもしれませんのでね、
そうですね、
伝えていければなっていうふうに思いますけど、松本さんも何か追加あります？
いや、もうこの保険証、今も話したように、僕も全然逃げてた感じがあったので、ちょっとしっかりとその実際にもうマイナ保険証だけになった時に焦るのではなくて、右向け左さんのように、使いづらい中でも使うかなってなったように、僕自身も今この話を聞いて、もうちょっとちゃんと通院した時はマイナ保険証を使いながら使いにくいところとかを感じて伝えていけるようにしたいです。
はい、ではまた引き続きですね、皆様からのお便りをお待ちしております。次回は11月1日の配信を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。